て、前半は講演会の模様をお届けいたしましたが、ここからはワークショップの様子をお届けいたします。こちらでは初めにそれぞれ自分の地域のいいところを挙げ、最後にどこで誰が何をするというものを大きな模造紙にいくつかまとめたものを発表していました。こちらでは意見を出し合っている様子です。
そうなんね、ツアーで来てね、古い、あ、おじさんとかそれ書いたりとかしたでしょ。
で、どこかって、子
供
たち
が
書
い
て、
うちは
皆さん模造紙いっぱいに書いていました。ではいよいよ発表、どのような意見が出たのでしょうか。こちらは12月17日に剣淵町で行われました中からワッサム町の発表の模様です。
私たちワッサム町はですね、越冬キャベツだとか、それから作付面積の日本一のかぼちゃだとかっていう特産品はあるんですけれども、みんなに書いてもらいますとですね、それを直接的に書いてるのではなくて、この誰とのところでこう見ていただいて分かるんですけども、結構固有名詞がばっかりでですね、社長の久保田さんとかね、担い隊の桐生さんも今日来てるんですけども、そういう人たちばっかりですね、気がついたらですね、かぼちゃとかキャベツとかも有名なんですけども、ワッサム町はですね、人、人材というかね、そういうなんかおかしげな人が非常に多いのではないかっていうのはちょっとこの中でわかるんですね。だから、ただ農産物だとか寒いだとかっていうことを観光として捉えるのではなくて、ワッサム町としてはこういうちょっと変わった人たちを通してワッサム町を見てもらいたいなっていうところでですね、こうなんかそれこそですね、このかぼちゃ畑で住みのりこさんと収穫体験をし、最後そうですね、これ農家の嫁の愚痴を聞くこれおそらくワッサムに限らずですね、農村にですね、嫁いでいく女の人たちがですね、こういう話多分聞いてみたいんじゃないかなというのがあるんですね。で、あとここら辺です、これ僕書いたんですけど、これ東根さん、ワッサムにある東根さん、居酒屋さん東根さんです。今日マスター来てるんですけども、東根さんでですね、社長の久保田さんにかぼちゃ料理のレパートリーを聞く。ワッサム収穫、作付け面積が日本一のかぼちゃの町なんですけども、じゃあそこのですね、料理人の久保田さんがどれだけかぼちゃ料理のレパートリーを持ってるのかってちょっと非常に興味がある、僕もすごく興味があるんですから、ぜひそういうのを通してね、久保田さんのお店に来てもらって、その料理のお話を聞きながらそこで食べてきてもらうっていうのはありかなということで、こういうのがちょっと選ばれています。一応以上、ちょっと時間内で以上なんですけど、ワッサム町のところで
皆さん感慨深げに各地域の発表を聞いていました。では改めて自分の地域の良さはどこでしょうか。各市町村の方に教えていただきました。
何もないところはすごいと思う。何もないっていうのは真っ白なんで何でもできる。それがやっぱり土壌としては最高じゃないかなと思うんですね。だから僕も地元でここで都会でしかできないことを田舎でやってますし、何でもできる。ここは
自然だけだね。だから自然をいかにどうするかっていうことかな。それぐらいだね。だって何もないのがいいっていう人がいるからそれはそれでいいし、で何かあってもって言ったってそれは金かかることだし、だから自然に何かやってもらうしかないのかね。
森林を生かした町づくりに励んでいるところなんですね。地域にあるものを生かしてゼロミッションっていうんですけど、森林から取れた木を使ってで物を使ってエネルギーとかで活用する。木から出るチップとか木くずとか捨てることなく全部使うんですね。自然とかをうまく活用してるっていうのが一番。
国内で誇れる天文台とサンサンの絶妙なトークと大自然と手帳がたくさん残ってるんで、そういう魅力を私たちがうまく発信できればいいなと思います。はい。
3つの日本一があって、そばの作付け面積日本一と腎臓庫で日本一広い朱鞠内湖とマイナス 41.2 度の最寒記録を持っているっていう部分で、とてもこの3つの資源に恵まれている町で、それに関わる人たちもとても魅力的な部分で、いろんな楽しみ方があるので、ぜひとも一度体験しに来ていただきたいと。
やはり何といってもやっぱりお米だと思います。最近はあまりなくなったんですけども、昔は最後は天日干しまでして町中に黄金色の稲のアートが広がってたっていうのを聞いたので、またなんかアートっていうかそういうのもとにかく 米を田んぼをやっぱり観光になるんじゃないかなと期待してます。
もうなんといっても絵本、もうあなたがもう主役になれる街という形で、その絵本を題材にしてですね、あなたの世界で一つの絵本の街づくりをこれから進めていきたいなと思いましたね。
野菜が美味しかったり自然が豊かだったりっていうのは当たり前なんですけども、そこの中に住んでいる個性というか、まあ人ですよね、人の個性というのがある街だなというのがよく分かりまして、ぜひその人を通してですね、遊びに来てもらえればなっていうのを僕たちがちょっとプランニングしていければなと今日思いました。
今回のワークショップでは、普段なかなか関わることがなかった近隣市町村の方とお話ができたとのことで、皆さん大変有意義な時間を過ごしておりました。これからどんな街づくりが展開されるのか、とても楽しみなところです。それでは最後に鈴木さんに今回のワークショップの好評をいただきました。
4回13市町村の皆さんとワークショップをやってきたわけですけども、本当に僕もかなりこの地域のことをかじってるつもりだったんですが、全然知らない魅力とか、素敵なストーリー、誰と何をどうすればこの地域は最高だよということを聞かせていただいて、これからの、展開が楽しみになりました。
鈴木さんの中でこれいいなっていうのはありましたでしょうか。
各町それぞれいいところはあったと思うんですけども、特にやっぱり、地元の方が自慢のものを一緒に料理して食べてくれるとか、食べさせてくれるとか、そういった体験はやっぱりぜひ自分でお金払ってお願いしたいなと思いました。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回はデシオペツにぎわい創出協議会が行っています。デシオ川の恵みを地域住民の皆さんが再認識し、地域を訪れる方々に手塩川をより一層理解していただくために、手塩川周辺の13市町村が連携して実施する様々な取り組みの一環として、4エリアで開催されました地域の魅力を語り合うワークショップの模様をお送りしました。年度末には今回の集大成のフォーラムも開催されるということですので、どうぞお楽しみに。
ではここで平成25年1月のイベント情報をお届けいたします。アキさん、お願いします。
まずは士別市スノーモービルランド in 士別、1月12日から3月3日までの土日祝日開催されています。こちら2つのコースがありまして、まずは羊と雲の丘コース、こちらでは一足早く冬休みイベントが1月9日から15日まで、そして士別ゴルフ場コースではオープニングイベントが1月12日から14日まで開催されます。続いて中頓別町、こちらは北緯45度しばれ祭り、1月26日土曜日開催されます。その他手塩川周辺13市町村で手塩川13の冬スタンプラリーが12月20日から来年2月28日まで開催されております。皆様どうぞお楽しみください。手塩川物語、この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から、手塩別にぎわい創出協議会の委託で FM なえろエアーテッシの制作でお送りいたしました。なおこの番組は Facebook 版手塩川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来年もエアーテッシが手塩川流域のどこかに出没します。今度はあなたの町へお邪魔してもいいかな。
いいとも。